京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオの時間です。本日は、このですね、京都医療福祉ラジオの制作委員会委員長でおられます、医師の、大谷春夫先生にお越しいただいています。先生どうもこんにちは。
こんにちは、大谷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生は、この番組なんですけども、まあ、ラジオ番組、ラジオ放送を通じて、地域ですね。まあ、一つ地域っていうのをテーマにですね、いろんなこう、まあ、地域って言ったら隣にね、人が住んでたら地域かって言われるんで、そうでもなくて、いろんなこう、つながりができて初めて地域なんですけども、それを作っていこうっていうことで、やってるわけなんですけども、先生もね、なんか、いろんな活動されてると思うんですよ。うん、お聞きしてますけども、その辺をね、今日はちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、まずですね、最近ですね、まずというか今日はそれを聞いてみたいんですけど、最近始められた、律の会っていうのがあるということで、その辺、初めからちょっとお話聞きたいなと思うんですけど。
はい。律の会ですね。律の会っていうのは、まあ、どういう会かという話を、ね、ちょっとさせてもらいたい。
なんでしょうって思いますよね、最初聞いた。
まあ、律の会という名前はね、どういうことかというと、律にって、聞くっていうこと、
英語の、はいはいはい、はい。
あれとちょっとこうかけてね、はいはい、お話を聞かせていただくというお話、会なんですよね。で、誰のお話を聞くかと言いますとね、はいはいはい、まあ基本的にはですね、まあ独居、ね、はい、一人暮らし の高齢の方が、家で寂しくしておられる方がたくさんおられますね。
はいはいはい、
で、そういう人たちが、何か自分の昔の話と思い出をね、はいはい、聞いてほしいなと思ってられる方たくさんおられるんですよね。
うん、
お年寄りの方っていうのはね、まあ、病気はもちろんね、ほとんどの方は持っておられたりするんですけど、それだけじゃなくてですね、やはりもう日頃からですね、寂しさですね、
はいはい、
それが不安ね、心配、はいはい、そういうものの中で生きておられると、暮らしておられるとね。で、まあ、家族の方がおられるとね、まあ、そうでもないんでしょうけど、一人暮らしの方っていうのはね、それがさらに強い。デイケアとかね、行ってはるときはいいんですよ。帰ってきて、で、例えば土曜日とか日曜日とかデイケアのないときとかね、一、はいはい、人ポツンとおられると。で、そういうのをですね、まあ、今までの経験、訪問診療という経験からですね、なんとかしないとダメだと、
ね。
ところが、そういうものというのは、ね、介護保険のね、ヘルパーさんの診療に、援助にも入ってませんし、ね、
はいはいはいはい、
誰がどうするのかということですね。で、まあ、そこで僕たちがですね、それじゃあそれをなんとかしようということで、そういう独居高齢者 その在宅でね、はいはい、在宅でお話を聞く会を、ボランティアのね、グループを作ろうというので、2年前から立ち上げの準備、
はいはい、もう2年前から、あ、準備でしょ。
準備はね、2年前からやってましてね、
はいはいはい、
で、これの一番問題点は何かというと、在宅を行かせてもらうということですね。
で
そうすると、例えば一人で行くとね、まあ、はい、なかなかね、一人でお話がついかついか続くことはないんですよ。でそうするとね、そういうボランティアしてる方がね、まあ、一回行ったけど、二回目も話が続かへんわとかね、
非常にね、なるほどね、
こうその沈黙の時間がね、辛いという方がおられたりですね。それからまあ一人で行かれると、例えば急にね、そのふーっとしはったとか、なんか喉詰めはったとか、なんか熱があったとかね、行ったら返事ないと思って見たらなんか横になってはったとか、その時にどのように対応したらいいか、
なるほど、
ちょっと一人怖いというのがありますね。それからまあ独居の方でまあ多かれ少なかれこう認知症的なところがあって、行った時にですね、ヘルパーさんと間違えられて、
ね、
おむつ替えてくれとかね、
はいはい、
お話以外のことを言われたりとかです
ね、
そういう時も非常にまあ困るやろうと、いうことでね、なかなかね、独居の方のところに在宅行ってボランティアするっていうのはね、
難しいですね。
難しいんですよ。でそれがね、やっぱり、必要なんだけど難しい。
パッと聞いたら、あ、それはいいなとみんな思うと思うんですよ。けど実際に取り組むとだったらそれこそ先生2年準備されたわけですからね。
そうそうそう、難しいですね。でそれでまあ一番まあ考えられやすいのは何かというと、
はい、
複数で行こうと。
あ、ね、まず複数で行こうと。
一人は絶対行かない。
うん、
で複数で行くと何かあった時も対応できる。
うん、
ね、それからですね、その独居の方っていうのはそういう私たちがそういうボランティアしているという情報がね入りようがないでしょ。
うん、
ですからどうしてその情報を得るかというと、ケアマネさんね、 担当のケアマネさんが、はいはいはい、このおじいちゃんおばあちゃんね一人で、うんまあ、お話も好きなんだけど、うん、話し相手がいないんで、うん、なんとかねそういうお話し相手になってもらえませんかというね情報をケアマネさんからいただく、う
ん、なるほど ねそのなんかケアマネさんがそれを担ってる部分もあったりしますからね、まあ、ケアマネさんも忙しい、
うん、忙しいからね大変なんですよ
そうなんですよ、うん、でまあ行った中でなんか話ね、まあ、聞いてあげな聞いてあげなって言うんですけども、ね、仕事もいろいろ抱えてるしっていうところありますからね。
で、
う
ん、またのね機会にお話しさせてもらいたいと思うんですけど、
はいはいはい、
今まで生活支援とかねそういうこと、うん、あのことをされてた方がね、
はいはい、
実際に生活支援すると最終的にはね、うん、引き止められると。なぜ引き止められるかと話がしたい、
なるほど、
ね、いうようなね経験談があるんですよ。またそういう方にね来ていただいてお話をね聞いていただけるともっと面白いかと思うんですけど、
はいはいはい、
まあそう木山根さんを通してその紹介していただくと。でそうして私たちが紹介者さんと面談をして、で今度ご本人さんと面談して、
はいはい、
で定期的にね生かしてもらうというもうプランを組むんですよね。
なるほどね。
でそうすると、まあ、あの複数で行きますし、あの何かあった時は木山根さんがね中で仲介してくれるし、はい、木山根さんがこの方を歩くとちょっとね転倒しやすいんですよとかね、
はいはい、
ちょっと喉むせ張ることがあるんですよとかいう、そういう基礎的なね、
ああります、ね、
身体情報も教えていただけると、まあ、ボランティアもしやすいというような、まあ、形でねやらせてもらって
る。なるほどね。それ先生ほんまにボランティアすごいきっちり決まってますね。やっぱ2年間で組んできた
んですね。そうですね、マニュアルもですね、皆さんで考えて、はい、行った時にその応答がなかった時どうするかとかね、
はいはい、
行き先で例えばその実際にお茶とかいただく時もね、その向こうのお茶碗使わせてもらっていいやろかとかね、その辺まで細かいことをね、
はいはい、
皆マニュアルを決めてるんですよね。
はいはいはい、
でそれでやっとね形になりまして、で今度はね一応全京都市全域を対象にしてますんでね、
はいはいはい、
いろんなところに行く必要があるんで、いろんなところからボランティアをしますよという方がね集まってもらわないと困るんですね。ですからもしねこのラジオを聞いておられてね、私もそういうのでねやってみたいわと思われたらね、またあの連絡先とかねまた紹介させていただきますので、
はいはいはい、
一度また顔をね出していただければいいかなと思ってます、
ね、なるほどね。その独居のね高齢者のまあ話を聞く会なんですけども、その独居の方を探すのと同時にその話を聞きに行ってくれる方も探さなかった
んですよね。そうですそ
う
です、でねそのボランティアする方々はまた逆にね、
はい、
心配事があるんです。それは何かというと、はい、私はその話を聞く専門家でもないとかね、そういう勉強もしてない、
はいはい、
そんなのもできるんやろうかという問い合わせがあるんですよね。ところがね、まあ、私たちはね、まあその話を聞いてカウンセラーみたいにね、悩みを解決してあげるじゃなくて話を聞いてあげる、まあ平たく言うとうなずきたいみたいなね要素があってもいいかな、
ね、なるほどなるほど、
おばあちゃんそんなことしてきはったんか、頑張ってはってないよ、やってきはったね、それはすごいわとかね、言うとまた自分の昔を思い出して喋ってくれはるというような ねだから難しく考えない。ただまあマナーとかね、聞くためのマナーとかそういうのがありますから、まあ、ちょっと認知症の勉強会とかね、そういうのはリスの会がやってるんですよね。ちょっとはまあ勉強していただいてというのもありますし ね、まあ、そういう形でやってます。
なるほどね。それはあれですか、その、まあ、2年間2年前に先生思いついて、まあ、まあ先生一人で始めないですよね、
はいはい、
あのなんか主要メンバーっていうのはドクターなんですか、やっぱ先生の。
いや、はい、ドクターは私だけなんですけど、
あ、そうですか、はい、
最初そういうことやりませんかって言ってね、京都ボランティア協会さんにね、
はいはい、
話に行った時にそういう思いを持っておられる、ね、方がたくさんおられたんですよ。
あ、
でね、それやったら先生それ私も一緒にやりたいわ、やりたいわという方が核になって、
はいはい、
でまあ案を練ってきたというのがありますね。
なるほどね。
で、まあ、説明会、リスの会の説明会を今まで2回させてもらって、
うん、
でそれで結構の方がね、応募してこられて、まあ、3、40人一応おられるんですけど、
あ、すごいですね。
で、まあ、全市を対象にしてるんで、いろんな地域から来ていただきたいというのがありましてね、
はいはい、
でそれともう一つはですね、この利用者さんの方がね、ケアマネさんを通してますんで、
はいはいはい、
まあ、それほど次から次からというわけじゃないんですよね。でそうするとその間どうしてるかということで、今考えてますのは、実際にそういう施設のね、
はいはい、
グループホームとかいろんなところにね、
うん、
研修の目的でね、
うん、
お話し相手のボランティアを生かしてもらうという、
うん、
まあ練習とはちょっと言葉悪いですが、うん、そういうねトレーニングさせてもらう場も設けようという形ですね、
うん、あ、なるほどね、
いうのも今考えて準備しているところですね、
うん、はいはいはいはいはいはい。 まあ、当然、まあ、施設の中でもね、生活してる人何人もいますけども、まあ、その職員さんがね、まあ、忙しくやってたらね、お話聞いてほしくても聞いてもらえない部分もあるでしょうし、ね。そう
だから皆さん忙しいからね、ついついこうね、お話聞けなかったりする、で、このボランティアっていうのはね、私たちがやってるのが唯一じゃなくてね、
はいはい、
例えばそういう、京都福祉ボランティアセンターとか、京都、ボランティア協会とかにいっぱい来てますよね、はいはい、ボランティアお願いしますって、はいはい、そういうところにいっぱい載っています。でそういうところで個人的にボランティアされてもいいし、それからその老健やとかいろんな、ね、施設が募集しておられるボランティアでお話しに行かれてもいいし、
あなるほどね、
で特にそういうボランティア講座というのがあって、そういうのをちゃんと受講されて研修みたいなのを受けられて行かれてもいいんですよ。いろんなパターンがあります。で私たちは、まあ、グループで在宅行ってっていうところが特徴 でやろうとしてる。
なるほどね。
ですからいろんなそのやり方がありますので、自分に合ったところを探されてね、こういうお年寄りを話すことによってね、元気になるということを目的としているね、ボランティアと思います。
なるほど、
ね。でこちらもね、やっぱり勉強なんです。昔のね、お年寄りの方の、ね、生活が分かるんです。ありがたいことにね、ちょっとその認知症のある方っていうのはね、はい、今のことはすぐ忘れられて、昔のことは正確に覚えてないです。もうびっくりするぐらい正確に覚えてる。それをね、話されるとね、結構ね、私らも、あ、そんな生活したはったんやとかね。
なるほど。
いうことで勉強になりますんでね。
はいはいはい、はい。
むしろ、その、福祉屋とかね、その保険とかをね、勉強されてる学生さんらがね、一緒に来ていただけると、
なるほど。あのですね、僕もそういえば、僕、訪問看護師で回ってるんですけども、在宅回ってるんですけども、すごい街の中回っててもね、この辺は昔草原だったとかやれちゃったりしてね、そうなのみたいなね。あります、あります。
そういうのはね、非常に勉強になりますよ。
勉強になります。だから、京都が好きな人もいいかもしれないですね。
そうそうそう。昔の市電が走ってた頃のね、はいはい、話とかもね、よくされます。
はいはいはい。市電が走ってたんですか？僕知らないですけど。
え？本当ですか？僕は市電の最後の日も知ってますけどね。そういう話を聞くとね、はい、非常にこう臨場感が出てきますね。間違ったことを言ってられない。正確なことを覚えて喋られます。
で、やっぱりそう、聞いてあげると、聞いてもらった高齢者、独居高齢者の方はどうですか？
それはもう反応がいいです。だから今先ほど言いましたよ
ね、
やっぱり元気な時を思い出して喋ってありますからね。
は
い、自分が元気になるんです。
なるほどね。
蘇ってもらうんです。
なるほど、ね。
それがね、一番賢いです。
はいはいはいはい、
で話をすると口の前とか筋肉使いますんで、
はいはいはい、
演芸にもねいいですしね。
先生、あ、やっぱりドクターですね。そうなります、
うん、だからやっぱ話してもらうということは、ね、はいはい、この辺の筋肉いろんなところ使うっていう意味ではね、はいはい、非常にいいかなと思ったりしますね。
なるほどね。じゃあ逆に聞きに行く側はどうですか？
聞きに行く側はね、
はい、いいことありますか？
やりますよ、
はい、
人の話を聞くという姿勢ができますよ。
なるほどね。
私は人の喋るのは得意なんだけど、もう人の話は陽気感という人はね、やっぱりゆっくり聞く必要があるでしょ。そうすると家族の中でもね、嫁さんの話もね、しっかり聞くようになるかもしれない。夫婦円満につながるかもしれない。ちょっと発展してきました。
先生は、先生とこは、運は今ですか？
今、今。
じゃあ、もう。
ここで変なこと言ったら、もう帰る、今日帰れません。
そうですか。わかりました。じゃあ、そういうことでね、先生、リスの会というのをやっておられるということで、また、そのリスの会のね、ことも今後引き続き ね、教えていただけたらなと思いますのでね。
はい、はい、はいはい。ぜひよろしくお願いいたします。
じゃあ、今日はね、先生どうもありがとうございました。また、この番組はですね、京都医療福祉ラジオということで、いろんなね、医療であったり福祉であったりね、先生にもまたいろいろ情報を聞きたいなと思いますのでね、また登場していただけたらなと思います。
どうもありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。